インの卵が孵化する5秒前。たまぽん版はあゆみんこと永山あゆみです。まだまだ可能性も実力も未知数な私たちが成長していく、孵化していく番組、それが卵が孵化する5秒前、略してたまご。現在はあゆみん一人でお送りしておりますこの番組、第47回放送です。いやー、最近ですね、ツイッターの方には載せたんですけれども、髪の毛を、まあ、バッサリとね切ってしまったんですよ。しばらくの間ね、まあ、舞台の髪型の関係もあったんですけれども、ずーっと前髪を伸ばしてまして、それをね、まあ私すっごい直毛なんですよ。だから伸ばしてるとそのまままっすぐねドーンと下に落ちてしまうタイプの、髪質の人間で、横に流すことができなかったんですけど、今までね、前髪だけパーマをかけて癖をつけて七三ヘアみたいにしてたんですよ。左7に対して横3ぐらいな配分でね。でもいい加減それがちょっと鬱陶しくなってきまして、これを切るしかないと思って、まあバッサリ言ったわけなんですけれども、想像以上に短くなってしまいまして、担当してくれた美容師さんがですね、いやいいよいいよと、絶対短い方が似合うってだから、後ろもねここバッサリいっちゃう、横もここね今まで長かったけどもうちょっといっちゃうっていう言葉にねうまく乗せられてしまいました。結果的にね、最近の男子って髪の毛結構長いじゃないですか。絶対それよりも短くなった自信があります。はい、もしね街中であゆみんを発見した際には、後ろ姿だけで判断せず、ちゃんと前からも見て女性なんだなっていうことを確認していただきたいなと思います。はい、何を言ってるかわかんないんですけれども、こんな感じで今日も15分間お楽しみください。この番組はみんみん企画の提供でお送りします。
雨雨ふれふれ母さんが茶の目でお迎え嬉しいな、ピッチピッチチャップチャップランランラン。ジメジメしたこの時期でも超快適シースルーパンツ。それならノーパンの方がいいんじゃないのかって、ノーノーノー、中に小型の扇風機がついてるからマジ快適。お買い求めは近所のスーパーで。
実在しないパンツです。
はい、今回はですね、この卵が孵化する5秒前をなんと紹介してくださった番組さんがあるということで、そちらの方を中心にですねお話ししていきたいなと思います。卵をね紹介してくださったのがこちら、純平さんがやられております tengu.jp。 まあこれですね、わざわざ配信前に卵の方にご丁寧なメールを送ってくださいまして、私それにまず感動してしまいました。そして今回最新回ですね、6月22日更新分の第35回その6ということで、タイトルがもう卵が孵化する5秒前という風になってまして、なんと一番組丸々使ってこの卵が孵化する5秒前のことをもうね熱く語ってくださってるんですよ。そして今回純平さんだけではなくてですね、ゲストがいらっしゃいまして、この卵でもおなじみのスーパーヒーローファクトリーをやられておりますフジモッチさんがゲストで出てくださっていて、実はこのフジモッチさんがこの tengu.jp さんの方に卵が孵化する5秒前を紹介してくださったようで、もうそれがもうとても感激でございます。そして私早速ですねこの番組の方を聞かせていただいたんですが、一つもうまずね最初にお詫びを申し上げたい、本当に申し訳ございませんでした。なんで私が今謝ったかと言いますと、この卵が孵化する5秒前を紹介するのがですね、本当は更新するのは1ヶ月ぐらい1ヶ月半ぐらい前の予定だったんですよ。 なぜそれがずれてしまったかと言いますと、思い出してみてください。ちょうど1ヶ月半前、卵が孵化する5秒前ではマナミンがお休みに入ると同じぐらいの時期に、私も舞台の方にちょっと集中させていただくために番組が一旦休止になってしまったじゃないですか。しかも番組の携帯も2人でやる放送から1人に変わってしまったために、なんと Teng.jp さんはですね、もうその時点で番組の方を取り終わってたみたいなんですけれども、私たちの都合によりもう一度番組を取り直していただいたみたいなんですよ。本当に申し訳ございません。それをね、聞いてしまった私はね、心苦しい中この番組を聞き始めて心苦しい中この番組を聞き始めたんですけれども、聞くにつれてですね、もうね、全体的に褒めちぎりですよ。こんなに褒めていただくことなんて、これからね、先ね、まああとね、50年生きれるかどうかわかんないんですけど、その中であるかないかぐらいですよ。人ってね、褒められると伸びるじゃないですか。私、その典型的なタイプでございます。この番組聞いただけで、私あと10回分ぐらいは放送頑張れるなって、いや、もっと頑張れよって話なんですけれども、とても元気をもらいました。もうね、本当にね、細かく分析していただいて、2人での放送の時の感想もそうなんですけれども、これから先、あゆみんが一人でどういうふうに番組をやっていけばいいのかというところまでいろいろ分析していただきまして、その中の一つで、ゲストを呼んでみたらどうかと。そのゲストを呼ぶっていうのは、ただね、仲いい人を呼ぶっていうんじゃなくて、同じように声の仕事をやってみたいと思う人、例えば声優さんだったりね、こうやって MC とか、あと同じ事務所の人とか呼んでみたらどうかっていう提案があったんですけれども、私、思いつきもしませんでした。同じ事務所の人を呼んでみるっていうのが。これね、ナイスアイデアですよ。確かに、同じタイムリーオフィス、いっぱい人がいるんですよ。そして、めっちゃ面白い人、個性的な人いっぱいいる。ぜひこれは番組の方を呼んでみたいなと思います。もうね、私一人で思いつかなかった番組の構成まで考えてくださってる。とってもありがたいなと思います。そしてですね、なんとなんと、全体的に褒めちぎりの放送ではあるんですが、もう聞いててね、もうとてもね、私いいのかな、こんなに褒められててって思うんですが、とてもトークスキルが高いというふうに言っていただけまして、マナミンとの掛け合いの部分であったり、まあ、一人になってからの放送どうなるのかなっていうふうに私自身も思ってたんですけれども、もう藤持さんにしろ、純平さんにしろ、もともとトークスキルが高くて安定しているからこそ、これ違いますよ、私が言ってるんじゃないんですよ、お二方が番組の中で言ってくださった言葉です。だからこそ、あゆみん一人になってもその安定感は失われないんじゃないか、だから心配していないっていうお言葉をいただきまして、いやね、お世辞でも嬉しい。もうそこが一番心配どころだったんですよ。今までね、一人になってからもう2回、3回目ぐらいになるのかな、この放送なるんですけれども、聞いてみてちょっとなんだろうね、喋り方が私なんかやさぐれてないかっていう、もうちょっと可愛さを出した方がいいんじゃないのかなって思いまして、最近ちょっとモールス信号気味な喋り方になってるなと、まあ、もう少しね、番組が進むにつれ、5回、10回に進むにつれ、これはまあ慣れてくると思うんですけれども、もう少し可愛らしい声でやっていきたいなと思います。もうね、この第47回放送は中盤ぐらいまで進んできてしまってるんで、今更可愛い声でやってもしょうがないので、次回48回放送からはもうちょっと可愛らしい声でやっていきたいなと思います。まあそうやった方がね、きっとファンも増えるだろうし、そして許容範囲が広いなっていう風に言ってくださったんですけれども、キャパシティだけは存分にご用意しております。なのでですね、どんないじり方しても基本的に私返せる体制を持っていますので、ぜひこの Teng.jp さんの方でも聞いていただいた方はもしかしたら来てくださってるかもしれません。お便りどんどんお待ちしております。 ぶっちゃけ一人の放送になってからお便りの数減りました。ぶっちゃけるとね、うん、なのでどんどんどんどん、まあ、私をいじるようなお手紙でもいいんですよ。お待ちしております。ということで今回は tengu.jp さんの方で卵が孵化する5秒前紹介していただきました。ありがとうございました。はい、前回のテーマ募集バイトの件でですね、それを聞いていただいたリスナーさんの方からお手紙いただいておりますので紹介していきます。卵ネーム銀ちゃんからいただきました。ありがとうございます。本当にありがとうございます。たまこんばんは、銀ちゃんです。毎週楽しく聞いてますよ。ありがとうございます。そしてバイトの話ですが、自分はスーパーの品出し、ラーメン屋、パン屋でやったことがあります。スーパーはあまり良くなかったですが、ラーメン屋はまかない、パン屋は売れ残りをもらえるというのがいいところでしたね。しかし豚骨ラーメンだったので、5時間とか長い日だと10時間バイトすると自分が豚骨臭い、かなり印象深いバイトでした。最近蒸し暑い日が続いていますが、稽古とか頑張って。最後にセリフ総選挙、本当に何通も送っていいんですか？大変なことになりますよ。もちろんウェルカム。 PS、 自分のラジオも大事ですよ。ジブラジ毎週木曜日深夜更新です。そのうちあゆみもゲストに来てくれますよ。いいとも。そして今週の17回はジブラジ初の試み、どんな回になるのか必聴ですよ。ということで、もうすでにジブラジの方は更新されてるとは思うんですが、ぜひこちらも聞いてみてください。もうね、毎回のように銀ちゃんいただいて本当にありがとうございます。バイトね、確かに飲食店だと匂いつきやすいですよね。私も今までファミレスとか、あとピザ屋さんとか、あと居酒屋さんとかね、飲食店数多くやってきたんですけど、やっぱね、匂いがね、すごい。一番ね、匂い強かったのはファミレスなんですけれども、油の匂いとかね、一番ね、こう匂いが取れづらいっていうか、一生懸命消臭スプレーとかかけても全然匂い取れなかったのはね、うどん屋さん、粉の匂いがね結構つくんですよ。無臭なようで、あれが一番辛かったですかね、体力的にも。まあ、いろんなバイトの思い出、一つや二つ、人生生きてるとありますよね。ということで、今回もお便りありがとうございました。卵が孵化する5秒前では、毎週毎週たくさんのお便り募集しております。宛先はこちら、 tama.go.gogo@gmail.com、 tamago.gogo@gmail.com まで、じゃんじゃんお待ちしております。今週の朗読、池田晴美、もう一つの余命。人生の最後の最後でこんなに強い衝動と出会うなんて思ってもみなかった。今まで出会ったこともないような強くて深い思い。最後の瞬間まで人生何があるかわからない。覚えてるよ、河合。心の中でつぶやくと、僕は改めて彼女を見た。簡単には死なないよ。一生懸命に生きる。約束する。そして、いつの日か君にバトンタッチする。だから君は続きを生きて、どうか最後まで生き抜いてほしい。本当はね、あの時、同じ余命1年の君に救われたのは僕も一緒だ。君への言葉は全て自分に言い聞かせた言葉だよ。それから僕は告げることのない思いを込めて最後の言葉を付け加えた。僕には君が必要だった。彼女は驚いたように少しだけ目を大きく見開いた。誰かに必要とされることがこんなに幸せだなんて知らなかった。泣き笑いではあったけれど、 彼女は初めて心からの眩しい笑顔を僕に向けてくれた。その笑顔を見た瞬間、僕の胸は熱くなった。ああ、この笑顔を見るために今日まで僕は生きてきたのだと。
卵。
今回は結構シンプルな感じでお送りさせていただきました。第47回放送いかがだったでしょうか。結構ね、慣れてきたと思いません？5回10回ぐらい撮り直しで、賞味ね15分放送じゃないですか。それに対して収録時間が 2,3 時間っていうかなり非効率なやり方をやってたんですけれども、だんだん慣れてきて、今回のエンディングも一発撮りです。イエーイ。というわけで、卵の方ではたくさんお便り募集しております。ただいまテーマ募集、こちら7月の15日まで募集しております。自分的あるある、自分にしかわからない、他人からは理解されない、そんなあるあるネタ募集しております。もう一度言います、7月15日までです。メールアドレスはこちらまで、 tama5.gogo@gmail.com、 tama5.gogo@gmail.com まで、じゃんじゃんお待ちしております。日常の愚痴からあゆみに対するツッコミまで何でもいいので、こちらのメールアドレスまでじゃんじゃんお送りください。というわけで、昨日より今日、今日より明日、卵が孵化する5秒前。また来週、また聞いてね。この番組はみんみん企画の提供でお送りしました。